心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、この配信開始日が今回は1月16日からってなってるんですけども、1月16日って禁酒の日らしいんです。
禁酒の日、
はい、はい。先生、お酒は飲みますか？
嫌いなんじゃなくって、寝ちゃうから嫌いなんです
寝ちゃう。あ、飲むのは飲むんですか？
飲めますけど、別に顔真っ赤かなんて、なんか変な感じになるとかそれもないんですけど、とにかく眠くなっちゃうんですよ。
いや、そうなんですね。
ね、でこうお酒飲むときって大抵なんかこう話したい人と一緒に食事してるとかじゃないですか。
はい。
話したいのに喋れなくなるんです。
じゃあもう控えているってことなんですね。
じゃないとなんかだんだん目がしょぼしょぼしてくるし、何の話してるのかだんだんよく分かんなくなっちゃうし、あ、これは飲んじゃいけない。
ではブレーキかけているんですね、ちゃんと。
っていうか、もう飲まないですね、最初から。
私も最近でも、なんか年々弱くなっている気がして、飲めなくなってきてるなって。
なんか、どうしようもなく、神様に愛されて、健康になりつつあるんじゃないですか。
あ、それ、そういう、いい考え方ですね。
多分そうなんです。あれ、どうも神様に愛されてるぞ。
いや、じゃあ私はそういうことで飲まないってみんなに言います。
はい。でも、飲められてるらしいのって。
そういう考え方いいですね。
はい、
前回ね、陰性感情っていうのがありましたけども、まさしくそれは陽性感情って感じですかね。
こう導かれるとかね。慣れるとかね。やっぱでも、それはありますよね、当然。お仕事なんか結構そういうことないですかね。なんかどうでもいいところであって、こうわーとかって喋ってた人からお仕事が来るとかってこともやっぱりあるんじゃないですか。
ありますね。
なんかこう不思議なところからご縁があったりとかって、そんなもんですよね。
そうですね。
だからこう、陽性感情にももちろんアンテナを張る必要があって、陽性感情全然わかんないとかって言ったら人生楽しくないからですね。陰性感情にもアンテナ張ってね、みたいなことによって、実は組織の心理的安全性が高まって、チームビルディングにめっちゃいいっていう、そういう話なんですね。
そうなんですか。
そうなんです。いろんな普通の会社に勤めてらっしゃる方も、お聞きになっていらっしゃると思うんですけれども、特に病院とか、医療関係の施設とか、あるいは保育園、幼稚園、学校、あと老人関係のいろんなお仕事ですね。そういうお仕事してらっしゃる方たちって、人とこう関わる仕事してるじゃないですか。人と関わる仕事をするというと、とっても喜びも大きいんですよね。サプライズもありますし、こんな奇跡のようなことが可能になるなんてっていう感動ってあるんですよね。でも感動があるということは、落胆と絶望もあるわけですよ。なぜこんなことになったのかとか、なんでこんなにちゃんとやったのにこんな風にしか評価されないのかとか、いろいろこう、マイナスな出来事もあるわけなんですよね。仕事でやってるじゃないですか。仕事でやっているがためにクレーマーさんに会っちゃうとか、ありますよね。で、クレーマーさんに会った日の夜に、ゆったりした気持ちで夜寝れる人ってよっぽどなんか心臓に気合入ってるんですね。すごいですね。って感じじゃないですか。影響受けますよね。
受けます。なんか引きずります。
そこ行ってもよかったんじゃないのとか、そうじゃないですか。ね。で、その思うことを誰にも言わないでいたらどうなります？
なんか悶々として、いつまで経ってもこう落ちていく感じがします。
ですよね。で、それで、職場であれば、同じ状況の中に 他の方もいらっしゃったりなんかするとしますよね。で、必死になんかこんなことを自分は感じてはいけない。私が間違えたんだから責任を取んなきゃって言って、ずっと仮に我慢して黙ってるとするじゃないですか。ね。そうすると、みんなが、いやあ、あの人って暗いね、なんて言われちゃったりしてね。つまり、自分のマイナスな気持ちを誰かと共有する、シェアするってことをしないままでいることが、その人にとってみれば自分だけが犠牲になればいいぐらいの気持ち、かえって別のものを生んじゃうかもってことなんですよね。
ああ、気づかないうちに、こう、もう出ちゃうんですね、自分からそういうものが。
まずこう孤立するでしょ、もし一人でそうしてたら。でも一人で孤立してることに耐えられなくなって、これ聞いて、みたいな感じで、あの人がこんな言って、あんな言って、こんなだったのよとかって言うと、まあ、みたいになって、返してくれる人がいると、私もその人のこと、いいと思えなくなったわ、なんてなっちゃって、やっぱり、じゃあ誰が言う？みたいな風になると、いよいよなんか、いわゆる派閥というやつで、こう、朝、おはようございますなんて挨拶しながら、おはようって言ったとき、視線合わなかったわ、とか、まあ、どうでもいいようなことでね、するじゃないですか。つまり、何かマイナスな気持ちになったときに、それを言葉に出して伝えると、伝達し合うと、できない職場だと病んでいくんですよ。思いません？例えば、番組作っていくときでも、すべてがいつもうまくいくとは限らないじゃないですか。あの時のあれちょっとどうしましょうかねとか、ここちょっと注意した方がいいですよねとかっていうの。逆に言うと、こう、クリエイティブなお仕事の方たちって、そういうマイナスなことを言うというか、言っていかないと前に進まないから、ちゃんとそれを共有するのかもしれないですけれども、対人援助職だと、我慢しちゃうって割とあるんですよ。で、そうすると、裏で、なんか裏組織できちゃう。つまり、表裏のある組織。知らないうちに言っていいこと悪いことができてくる。で、そういうちょっと緊張感のある組織で、良くない緊張感。なんか墓穴を掘ったらやばいことになるみたいな、そういう緊張感。そういう組織に、新しい人が入ってきました。どうなりますか？
どうなりますか？
新しい人はそこのよくわかんないルールは知りません。ね？ね、だから、禁句とか、誰にこれ言っちゃダメみたいなこと知らないわけですよ。で、そういう表裏のある組織で、例えばこう、いつもなんか、あの人ちょっと大変な人よって言われてる A さんがいるとするじゃないですか。で、A さんにその新人さんは、つかつかつかって入ってって、A さん、ここなんか間違ってるんですけど、なんででしょうねって聞いたとするじゃないですか。あーって凍りつきますよね。ね。だけど、新人さんは A さんにそこを確認しないと仕事が先に進まないと思うから、仕事だから言ってるんだけれども、うわあ、あの子って強いわね、みたいな感じになりません？ね。で、そんなこと言ってたら、新人さんはただ仕事したいだけで一生懸命やってて、一生懸命やればやるほど、なんかどんどん浮いていって、なんで昼休みになると私は一人になってるんでしょうかみたいになるじゃないですか。そんなことしてると新人さんだんだん病んでいきますよね。なんか私ってこの組織にいらない人みたいな。で、病んでいっちゃって、下手したら本当に病んじゃって、病気になっちゃって、なんか心療内科に行って適応障害っていう診断書出されちゃいましたとかってなっちゃうじゃないですか。ね。そしたら、新人さんが入ってきたことで、やっと、人手不足が補充されたはずなのに、また辞めちゃうみたいな。それが続き始めると、いわゆる人が定着しない組織になっていくんですよ。よくないでしょ？
ないですね。
ね。で、こう、新人さんを教育して、その教育し終わった後に、その次の人を教育するとかっていう流れが作れないんで、ブツブツって、新人さんが年中辞めていくので、さんの人は自分の仕事もしながら、新人教育ずーっとやるってことなわけですよ。それってすごい組織として損失大きいですよね。 なんでそんなことになるかっていうと、表裏のある組織だから。
それってどうしたら改善されるんですかね。
表裏なくす以外方法がないんですね。
なくすには。
なくすには、陰性感情トレーニング
う
を、
ん。
組織全体がやるっていうのが一つの方法がありますよね。
組織全体で。
例えば20人のグループがあるとするじゃないですか。
はい。うん。
もうなんか新しいアイディア出しても、あ、それはいいねって言いながら、なんか、シーンってなるみたいな。先週あれはいいねって言ったからプロジェクトの誰か概要を書いてないって言うと、え？誰の役割でしたっけ？なんて白々しい感じになっていって。ってなったら、何にも前に進まないじゃないですか。で、どうも前に進まない。誰かが悪気があるわけじゃないのに、空気が良くない。リラックスできない。人々が、なんか気楽に雑談したりあんまりしない。良くないサインですよね。心地が悪い。安全じゃない。ね。なんか言うと誰かに怒られるかもしれない。質問もしちゃいけないらしいとかって。まあ、そういうものをみんなで変えようという、やっぱリーダーが思う必要がありますね。
まあでもそうですよね。そのリーダーがいないと動けませんもんね。
本物から変えていくっていうのは、そのリーダーがもうなんか、まあ、意外とよくあるのは、リーダー本当にダメダメで、あのリーダー任せておってもどうにもならないって思って、下々が結束して、じゃあ、あのリーダーは外して、みんなでいい会社作っていこうみたいな場合もあると思うんですけれども、まあ、だけど、そういう形のこう、反面教師的な形で、グループがね、業種性を持つっていうのも、ちょっとそればっかり一つの間違いあるわけで、やっぱりリーダーですよね。リーダーが、どうもうちの組織は表裏っていうものができてしまう。変えていかないと、なかなかこう、先に進めないと。だとしたら、そこをどうするかみたいなことであって、まあ、陰性感情トレーニングっていうのは一つのやり方ではあるんですけれども、まあ、具体的にちょっとこう、口頭で、高校でこうですってことなかなかお話できないんで、もしご関心のある方は、概要欄にある N カフェにおいでいただいて、時々短いセミナーもやったりとか、あと月に1回辞令検討とか、あと、2ヶ月に1回日の本育ちって言って、子育てに関連する、こう、発達心理学的な見地からしたら、何が大事かみたいなことをお伝えするみたいな、まあ、いろいろやってるんですけれども、そういう中で、こう、学んでいっていただけるといいかなと思います。
もしかして今この雰囲気、このグループの雰囲気はとか、ここの雰囲気は、これに当てはまるんじゃないかなって思った方は、ちょっとチェックしていただくと一つの方法としていいかもしれないってことですね。
ね、やっぱりこうなんかアイデアがこう発案してもなんか通っていかないとか。大方、こう、意思決定のところで、どうも、こう、気の流れが悪い何かがあるんだと思うんですよね。だんだん疲れちゃうじゃないですか。それを防いでいって、みんながもっと機能して、気持ちよくやっていくためのやり方みたいなことを、まあ、これやればいいっていうほど単純じゃないことぐらい、こちらもわかってるんですけれども、できるだけマイナスなものをこう減らしていく。そこですね。
これちょうどもうね、1月、年の初めっていうこともあるので、新たなことやってみようっていうのにもいい時期なので、ぜひこれちょっとチャレンジしていただきたいですよね。
ね、で、特に今度1月の30日に、辞令検討会をします。
辞令
で、
検討会。
月に1回辞令検討会やってるんですけれども、まあ、要するにこう、職場内でのいろいろこう、難しい関係。で、誰かが悪いということではなく、なんでこんなことが起きちゃったのかっていうことを読み解いていく。なるほど、A さんはこういう理由があってこうだったんだなとか、なるほど、B さんもこういうことだったんだなとか、そういうことを見ていくことによって、 ああ、そっかってなると、嫌な人っていうことじゃなくなっちゃうんですね。客観的に見ることができると、もうその人の嫌な部分がこの時は出てたね、みたい
そう、事例検討会っていうのは、リスナーの方々も参加できたりするんですか？
ある程度何らかの専門職の方っていうことで、まあ、守秘義務が守れる方という形になりますけれども、例えば会社の人事の方たちなんかでも、どうやって組織の心理的安全性を上げていったらいいかってことで、いろいろお考えになったり実行していらっしゃる方たちですね。方は、ぜひ振るって、こちらにまたご連絡いただければお伝えいたしますので。
その連絡はどうしたらいいですか？
カフェにまず入っていただいて、ここでメッセージとか送っていただければ、こちらの方に対応いたしますので。
じゃあ、この番組の概要欄をぜひチェックしてみてくださいってことですね。ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。